スマートトレーダープラス。全国のリスナーの皆さん、こんにちは、内田まさみです。この時間はザ・スマートトレーダープラスをお送りしていきます。この方をご紹介しましょう。国際テクニカルアナリスト、福永博之さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。日経平均株価267円高 28,300 円台で大引けということになりました。
はい。まあ、若干伸び悩んだというとまたあれかもしれませんけども
重箱の隅をつつくとか
ね、今日は窓を開けてですね、一気にこう、まあ、2万8300円台乗せて始まりまして、
はい、
一時500円台乗せる場面もありましたから、
うん、502円29銭というのが高値でしたね、
は
い。
まあ、400円近くね、上げ幅広げる場面もあったので、
9時台前半ですからね、高値つけたの ね、
だったら伸び悩んだでダメですかね。まあ、実は午後の安値なんですけどね、終わり値が。
本当だ、まあ、完全なる安値ではないですけどね、安値に近いところでしたね。はい、
そうなんですよ。はい。まあ、ただですね、まあ、こんな風にこう上がってきた時に、うん、まあ、いつものこの番組としてはですよ、いくぞとか言わないわけですよ。
慎重に。
で、今日はですね、そういう意味ではやっぱり高値掴みにならないようにするためには、こういうふうにこう上がってきた時には何を見ればいいのか、そのあたりちょっとですね、まあ、もうね、よく分かっている方もいらっしゃるかとは思うんですけど、ちょっとおさらい気味に
そうですか、
お話をさせていただければなと。
こういう時こそ慎重に、はい、ということですよね。
そうです、そうです、
はい。絶対に高値掴みになるっていうことではなくね。
違います。
そうですよね、
高値掴みにならないように避けるようにということでございます。
はい、わかりました。はい、この後のコーナーでたっぷり伺います。はい。この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様です。プラスになるトレーダーになるために必要なテクニック、心構えなどを今日も身につけましょう。どうぞ最後まで番組にお付き合いください。この番組はマネックス証券の提供でお送りします。スマートトレーダー計画、よーいドン。それではまずは株式市場の分析からしていただきましょう。日経平均大引けは 28,383 円飛び9銭、267円35銭高。今日の高値、先ほどもお伝えしましたが、9時16分に 28,502 円29銭という高値をつけまして、15時ちょうどに今日の安値、28,363 円66銭をつけています。
はい。まあ、日経平均株価に関してはですね、もう本当に28,500円、ようやくですよね。
はい。
はい。まあ、こちらはですね、仮にこう、28,500円乗せて終えてたとすると、9月の13日以来ということで、まあ、その時が終わり値が 28,614 円なんですよね。
はい。
で、まあ、水準的にはその、9月のですね、13日以来の水準ということなので、まあ、株価的には相当、まあ、戻ってきたなというのが、まあ、今の、皆さんの、まあ、感想というかね、見てらっしゃる、こう、実感だと思うんですけど。
そうですね。日経平均今日で3日続伸、トピックスに関しては今日で5日続伸。
そうなんです。はい。はい、で、そのトピックスなんですけど、もうトピックスはですね、日経平均が9月ようやく抜いたんですが、ただ9月の次に8月の高値があるんですけど、うん、そのトピックスに関しましては今日もう8月の高値も上回っちゃってるんですよね。
本当そうですね。
はい。で、終わり値ベースでは今日も2000ポイント乗せて終えたということで、
2018.80 ポイントで、
そうです、
1月5日の年初来高値に結構近づいて、
そうです本当にね。で、2000ポイント乗せて終えたのが最後いつかというと、1月の13日以来なんですよね。
あ、なるほど。
はい。その翌営業日から、まあ、2000ポイント割り込んだというところなんですけど、まあ、ようやく日経平均株価の方に加えてというか、まあ、日経平均株価を追い越す形で、まあ、トピックスの方が、まあ、そこまで戻ってきたというところになりました。
1年近く。
1年。
かかったわけですね。
はい。まあ、ですので、今年、トピックスに関しては、まあ、日銀がね、ETF 買いをもうずっとやめてはいるんですよね。もう何日でしたかね、ちょっとごめんなさい。正確にちょっとお伝えできないんですけど、まあ、いずれにしても数ヶ月もうやってませんので、まあ、そういった中で株価の方がしっかり戻ってきているというところからしますと、まあ、よく、まあ、先週もその、ちらっとこう、まあ、日経平均とトピックスの最低取引みたいなことをお話したかと思うんですけど、はい、実際今はやはり、いわゆるそのバリュー株物色っていうんでしょうかね。うん、 PR の低い、まあ、決算発表終わりましたので、まあ、そういうところで見ますと、やっぱり予想 PR の低い銘柄をですね、物色する動きというのが、まあ、結構、まあ、指数を押し上げていると。うん、まあ、特にトピックスですね。
はい、
でそれに加えて、まあ、最近の話題で言いますと、ウォーレン・バフェットさん率いるバークシャー・ハサウェイがですね、商社株を買い増ししたとか、
はい、
まあ、そういったこともあって、まあ、そうですね、バリュー株でなおかつ、大型、時価総額が大きなセクターが、まあ、買われたということから、まあ、その辺もやっぱりトピックスを押し上げ要因になっていると。で、それに加えて今度は海運株だとかですね、景気後退懸念というのが、まあ、実際にはどうなるかもちろんわかりませんけど、まあ、少しこう後退して、景気後退懸念が和らいでると言った方がいいんですかね、
はい、
という形で、株価の方はですね、そうしたバリュー株が買われるというそういう展開になっているというところですね、
う
ん、
そうですね、
はい、であと昨日の、まあ、まあ日本時間、そうですね、昨日の夜ですかね、FOMC の議事要旨が
発表されて、
はい、発表されて、
はい、
でそこでもですね、ちょっと利上げの、まあ、ピークアウトっていうか、利上げ幅を縮小するというようなことが、参加した理事の方から、まあ、多くの理事がそれを支持するというようなですね、うん、まあ、そういう、こう、内容も伝わってきまして、まあ、今日は、そういう意味ですと、ね、本当に、昨日がお休みでなければ、で、また、今晩アメリカがお休みでなければ、もうちょっと、買う人はいたのではないかなと思うんですけど。
なるほど、タイミングがちょっと悪かったと。
ね、まあ弱い時は逆に休みがあった方が良かったりすることもありますけど、まあ強い時は本当はもうちょっとね、できればまあ2万8500円に乗せて終えて欲しかったと思われている方もいらっしゃるかもしれないですけども、まあ、そういった、こうちょっと外部環境、あるいはスケジュールもあって、少しやっぱり利益確定売りに押されたのではないかなと。いうところですかね。
今お話にあったその FOMC の議事要旨から今後の利上げ幅はまあ縮小していて、はい、ピックアウトもちょっとこう、ね、近くなってきてるのかなっていうのが確認されたっていうのは、ね、でも株式市場にとっては結構今後もまあ底堅さにつながっていく要因にはなってくれるんじゃないんですか。
そうですね、そうです、まあ、実際にですね、そのマーケットの受け取り方、昨日ね、私、もうちょっと上がるかなと思ったんですけど、その議事要旨が伝わってから。
うん、
というのは、まあ、後半でお話しますけど、やっぱりドルが大きく下落したじゃないですか。
はい、
で、アメリカの長期金利ももっと下落してるんですよね。
そうですね。
ですから、株価はもっと上がってもいいのかなと思ったんですけど、
うん、
意外とやっぱりそのピークアウトは先に織り込んでるというパターンになっちゃってるのか。
お
ー、ですから、まあ、今年9月の安値、9月末の安値から、株価、ニューヨークダウンの戻りっていうのはもうずっと続いてるわけですよね。
はい、
ですので、まあ、そのあたりが、もう反応がちょっと鈍かったのかなというようなですね、感じも、しなくはないなというところでありますね。
でもダウなんかもやっぱり年初の高値狙うようなね、
はい、
動きに少しずつなってきてるんじゃないかなっていう水準的には。
そうですね。ね、で、ダウに関しては、今、内田さんの話にあったように、こう、戻りはね、強いんですけど、
はい、
まだちょっと、まあ、ナスダックと S&P500 の戻りが鈍いということで。
ようやく8月ぐらいの水準に戻ってきましたかね。
そうですね。ただね、本当高値から安値の値幅の何パーセント戻したかというと、もう全然戻ってないんですよ。
あ、そうですか。
はい。ちなみにですね、S&P500 は、うん、高値がこと、昨年12月ですね。で、今年の安値、これ10月なんですけど、
はい、
先月ですね。まあ、そこからの、高値安値の戻しで言うと、38.2% しか戻してないんですよ。
38.2%。
はい。
はい、
あと、ナスダックに関してはもっと低くて、
はい、
23.6% 届いてません。
はぁ。
で、一番強いのがやっぱりニューヨークダウで、まあ、ダウがやっぱり引っ張る形だったということなんですけど、こちらはですね、もうなんと 61.8% 戻しを達成しております。
うん、
で、ちなみに、今日、トピックスが8月の高値を抜いたというお話で、1月のね、12日頃まで遡ったっていう話をしましたけど、
はい、
そうですね、ダウに関しては、その8月の高値にまだ終値ベースでは届いておりません。
うん、
取引時間中の高値に。
もうちょっとですね。
そうですね。ですから、さっきちらっと言いましたけど、やっぱり今晩、株式市場取引やってくれると、ね、勢いが続いたんじゃないかなと、ちょっと期待させるところではあるんですけどね。
はい、はい。そうですね。はい、
ということで、やっぱりダウが、まあ、引っ張ってるっていうところですかね。まあ、これが、まあ、過去は S&P500 がしっかりこう高値を引っ張っていくっていう流れだったんですけど、まあ、安値をつけに行ったのが、やっぱり、終値ベースでこう指数は見てるんですけど、ダウは30日、9月の30日ですね。で、S&P500 は、まあ、10月。それから、あと、ナスダック総合に関しては、これも10月なんですよね、安値が。
はい。
ですから、まあ、ダウが先に底打ちをして、それから、S&P500 とナスダックがついてきているというような形なので、やっぱりダウが、まあ、今、踏ん張ってる中で、もうちょっとですね、ナスダック戻ってほしいなという、そういう、ハイテク系をお持ちの方はですね、まあ、そういう気持ちをお持ちなんじゃないかなと。
またなんか、本格的な戻りってなると、やっぱりその成長性みたいなものに目が行きがちですから、
はい、
そういうナスダックであるとか、S&P であるとか、そういうところもやっぱり買われてこないとっていう。
そうです。
感じありますよね。
そうですよね。ですから今本当にまあ、バリューで買われているんだとすれば、少しですね、まあ、この買いが、そのどっかで今の内田さんの話のように、成長期待につながっていかないと、まあ、循環物色っていうことで考えるとですね、やっぱちょっとどっかで息切れしちゃう可能性は出てくるかなってところですよね。
まだ物色変わらずって感じなんですね。
そうですね。で、ちなみにですね、ニューヨークダウの、予想 PR。
はい。
これが、まあ、昨日現在で、ウォールストリートジャーナルが出しているものを見ますとですね、18.36 倍。
18.36、はい。
はい。これまあ、割安水準っていうのはだいたい13倍前後とかですね。で、まあ、許容範囲としては、普通15、6倍ぐらいまで、まあ、15倍台後半ですかね、まで見ることが多いと思うんですけど、
はい、
まあ、今のところ18倍の前半、もちろん日経平均なんかよりも全然高いんですけど、ですから日経平均はまだ低くて割安だと言われればそれまでなんですが、ちょっとですね、ダウに関しては、まあ、平均的な過去のその安いとか、あるいはその、標準的な PR からすると、まあ、若干高いかなという感じはしますけどね。
だからこそ、
はい、
高値掴みにならないようにということなんですかね。
は
い、
そうですね。
はい。
はい、今、内田さんが、ね、フォローしてくれましたように、やっぱりファンダメンタルズで見ると、過去の平均的な PR だとか、まあ、ちょうど決算終わってますからね。
はい。
なので、そういったところをですね、一つ目安にして、まあ、それを上回ってるか下回ってるかっていうことがすごく重要なのと、それからあと、やっぱりハイテク株が買われるっていうときは、逆にPR が高くない、ならないといけないんですよね。
はい。
で、それが、まあ、低いまま抑えられてるってことになると、やっぱり成長期待が、やっぱり、それほど出ていないということになるので、やっぱりPR が、ダウ型なのか、あるいは、ハイテク型なのか、そのあたりをちょっとですね、ナスダック型なのかをちょっと見とかないといけないのかなと。で、その中間にある、S&P500 と、あと、ナスダック100の方ですね、これもちょっとお伝えしておきますと、同じくウォールストリートジャーナルが出している昨日の現在のものですけど、S&P500 でですね、17.75 倍。
17.75、はい。
あと、ナスダックの方は100ですけども、こちらは 22.54 倍。ですから、どうですかね。まあ、私の感覚からすると、S&P500 標準的なのは、まあ、高くて15倍台。まあ、ダウンもそうなんですけど、
はい、
あと、ナスダックは、まあ、20倍前後。まあ、高くて18倍とかって、まあ、そうですね、低くて18倍ぐらいですかね。なので、まあ、ナスダックに関してはもう標準的な水準。で、あと、S&P500 とニューヨークダウンに関しては、まあ、決算終わったところで、これから新しく何か出てこないとなると、まあ、ファンダメンタルズから見ると、ちょっと、まあ、普通よりも高めの水準まで来てるかなという感じはしますね。
なるほど。
はい。
そうすると、ちょっと調整が入ってもおかしくないかもしれない。
そうですね。
はい、
ですね。まあ、はい。ファンダメンタルズはね、すぐに変わるわけではないので、まあ、今出ている水準からすると、まあ、利益確定売りぐらいのところで止まるっていうところだと思いますね。もし、反落したとしても。なので、まあ、そういう意味では、ピンポイントで、やはり高値掴みにならないようにするためにはって考えると、まあ、ちょっとテクニカル的なポイントをですね、見ていく必要があるのかなっていうところなんですよね。
はい。
で、そこで、まあ、テクニカル的なポイントで見ると、やっぱり、過熱感があるかどうか。
はい。
過熱感っていうと、内田さん、何を思い出しますか？
サイコロジカルライン。
ああ、サイコロジカルラインいいですね。はい、それもありますね。他には？
と、 ラックレシオ。
ああ、いいですね、いいですね。うん、他には。
もっと
すいません、打ち合わせなしで、内田さんにちょっといつも、厳しく、指導されておりますので、今日はちょっと。
私のことを厳しく指導してるんですね、今ね。あと何だろう。
あとですね、はい、いや、まあ、二つ出てくればもう十分でございますが、はい、移動平均線乖離率とかね。
ああ、乖離率か。はい。そうですね。
短期的な、過熱感っていうのは、特に乖離率は結構出ますよね。
はい。
はい。で、まあ、騰落レシオっていうのは、まあ、そうですね、市場全体の中で、買われている、値上がりしている銘柄の割合を、例えば25日間の中で、調べたり、で、それですと120を超えると買われすぎとかですね、で、70を下回ると売られすぎだとかっていうようなことを言われたりしますよね。
はい。
で、これってピンポイントではなかなか分かりづらいので、で、一方でもう一つ、そのサイコロジカルライン。これは、過去12日間の中で上昇した日の割合を示しているもんですけど、まあ、これに関しても、上昇トレンドがずっと続いているときには、まあ、特に新興市場の銘柄には、あまりこう、100に張り付いたりすることも、十何連投とかやっちゃうとですね、
はい、
ありますので、まあ、もちろん、そうですね、騰落レシオよりは若干使いやすいかと思いますけど、そういったところのちょっと注意が必要と。
うん、
で、今日、その、一番最後に、内田さんにお話した、その、移動平均線乖離率なんですけど、はい、これはですね、皆さん、大体25日移動平均線との乖離率をご覧になっていることが多いと思うんですが、私の場合は今回はちょっと超短期で、
はい。
はい。5日移動平均線との乖離率をちょっとご参考までにお話しておきたいなと。
おぉ、それを短期で見るっていうのはどういう意味合いがあるんですか？
ですね、これはですね、先ほどもお伝えしましたように、例えばトピックスは1月、今年の1月以来の、株価水準。
はい。
高値圏に来てますよね。で、あと、急上昇してるんですよね。昨日、今日と、昨日というか、おとといですね。
はい。
おととい、それからあと、今日と。二日間連続で窓を開けてるんですよね。
そうですね。
はい。ですから、まあ、加速しているとスピードが。
うん、
なので、五日線との乖離率を見るというのが、まあ、今日の一つのテーマなんですよね。
はい。
ですから、どんな時でも五日線を見ればいいというわけではなくて、まあ、今日お話している、繰り返しになりますけども、急上昇して、五日線の角度も急角度になってきて、で、通常ですとね、ゆっくり上がるときには5日線って株価に追いついていくので。
確かにそうですね。は
い。上昇している間ずっと同じような乖離率がこう続くことがあるので、あんまり役に立たないんですよね。
そうですよね。特になんか、10月の半ば以降ってなんとなくそ、ね、ずっと張り付いてる感じだったじゃないですか。
ね、本当そうですよね。ですからね、株価水準ずっと上がってるんですけど、まあ、今の内田さんの指摘はすごく、良くてですね、もし移動平均線乖離率ご覧になれる方は、10月に入ってからですね、移動平均線乖離率って、もう本当に1.2% ぐらいのところでずっとね、上下動してるだけなんですよ。
そうなんですよね。
はい。
あんまり離れずに。
そうそうそうそう。
つかず離れず。
はい、つかず離れず。なので、こういう時にはですね、移動平均線乖離率を使って判断すると、まあ、あんまり、まあ、売ったら今度上がるとかですね、安値で売っちゃったら上がるとか、
はい、
で、高値で買ったら下がるとか。まあ、そういうふうなことになりかねないので。
一番ストレスのやつです、
ね。そうですね。でも株価はどんどん水準上がっていくというパターンなので。うんうん、
ただ持っときゃよかったみたいな気分になるときですよ。
そういうことなんですね。で、一方でこう、5日線との乖離率、今お話してますように、2日連続で、まあ、2営業日連続ですね。窓開けていると。まあ、こういう時には多少はちょっと見ておいた方がいいのではないかっていうことなんですね。
特にトピックスの方が離れてる感ありますね。
ね、ありますよね。で、これで見ていただくと、今日の終値ベースで見ると、5日移動平均線とトピックスの乖離率が 1.75%。
1.75、はい。
はい。で、過去、これ統計上になりますけど、今年に入ってからずっと見てみると、だいたい 2% 超えるとですね、
うん、
どこもやっぱ天井つけてるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、高値つけてるんですね。
はい。
で、まあ、要は、今、さっきお話したので、10月からの今の戻りのパターンで、徐々に徐々にこう株価水準が上げ下げしながら切り上がっていくっていう時には、こういうのあんまり効かないんですけど、実際に、今日お話しているように、急上昇しているような時っていうのは、過去そのレンジの中でもやっぱりまだ動いてますから、1月の高値抜けてないわけですよね。
はい、
なので、これでもし止まって、で、あと、反落するような流れになってくると、 まあ、少しですね、利益確定売りが、こう、一旦出てくることが考えられますので、トレンドが変わるとかいうわけじゃなくて、なので、まあ、いわゆるその高値掴みには警戒しましょうという、そういう、発想につながっていくってことにはなりますね。
ああ、なるほど、はい。今年の高値抜けてきたらまた状況別なんでしょうけれどもね。
そうですね。はい。まあ、そういうようなことをちょっと考えつつ、日経平均も同様に 2% 前後でチェックしていただくといいかなと思います。
はい、わかりました、はい。チェックしてみます。以上、ここまではスマートトレーダー計画、用意ドンでした。続いてはマネックス証券からのお知らせです。
投資家の皆様、マネックス銘柄スカウターをご存知ですか？マネックス銘柄スカウターはマネックス証券に口座をお持ちの方が無料でご利用いただける日本株銘柄分析ツールです。マネックス銘柄スカウターでは売上高や営業利益など重要な業績指標を過去10期以上にわたりグラフ表示することができます。自分でデータを整理する手間をかけずに、長期的な視点で企業を分析することが可能です。また、マネックス銘柄スカウターには、10年スクリーニングという機能がございます。通常提供されているスクリーニング機能は、直近の通期業績や今期の会社予想などを対象にすることが多いのですが、10年スクリーニングなら、過去10年間の業績や直近の四半期業績での銘柄選びが可能なので、長期視点で自分に合った銘柄を探し出すことができます。さらに、マネックス銘柄スカウターはスマートフォンへの表示最適化も行っているので、外出先などでも場所を選ばずスムーズに銘柄分析を行っていただけます。また、マネックス銘柄スカウターの活用術もマネックス証券のセミナーやホームページで紹介していますので、ぜひご覧ください。マネックス銘柄スカウターは、マネックス証券に口座を開設いただくと、無料でご利用いただけます。マネックス証券の口座は、無料で開設できます。日本株投資の強い味方、マネックス銘柄スカウターを、ぜひお試しください。マネックス証券での取引に関する重要事項。マネックス証券が扱う商品などには、価格変動などにより、元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面、目論見書の内容を十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金商第165号。
ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライト。
それではここからは為替の分析をしていただきましょう。現在ドル円は138円台、138円66銭から67銭あたりでの取引となっています。今日の安値圏での推移です。
そうですね、
はい。
まあ、為替に関しては、昨日までは142円台をですね、まあ、一瞬つけるような場面が休みの時にありましたよね、
はい、
祝日の時ですけども、まあ、その祝日の間に出た経済指標が軒並みちょっと悪かったということで、はい、まあ、特に出た数字で見ますと、PMI が結構出たんですよね。うん、はい。であと、それ以外にも、ちょうど、そうですね、失業保険の、あ、ごめんなさい、ミシガンですかね。
ミシガンが出
ました。ミシガン大学出ましたね。はい、確保値ですけども、
はい、
まあ、そういったものが出たりしたと。でちなみに結果で見てみますと、PMI のこれ総合指数と、あと製造業とか、あとそこ、他にもサービス業ってありますけど、まあ、総合指数が予想を下回って 46.3 とかですね。
はい。
まあ、これは50が景況感の判断の分かれ目ですからね。で、製造業の PMI が、まあ、前回まで50上回ってたんですけど、今回 47.6。うん、それからあと、ミシガン大学の消費者信頼感指数が、まあ、こちら確保値で、前回が 54.7。で今回は若干上がったんですよね。56.8 でしたかね。
はい。
はい。ということで、まあ、全体的にはちょっとこう、製造業、サービス業、特に11月のデータということで見ますと、足元良くないなという印象からですね、そのドルが売られる展開になってしまったと。
はい。
で、さらには先ほどもね、お伝えしましたように、FOMC の議事要旨が発表されて、で、利上げが、まあ、利上げ幅ですかね。ちょっとこう縮小するんじゃないかというような見方も出てきて、で、戻りが鈍くなったところに今日の東京市場で今内田さんの話にありましたように今日の安値圏、
はい、
ということで、ちょっとトレンド的にはですね、 142円前後まで戻す場面があったんですが、まあ、そこから今の材料もあってちょっと下方向にまたまたちょっと動き始めてるかなという感じですかね。
そうですね。先週前まで、
はい、
先々週ぐらいまではやっぱりドル売りがあって、ただ先週ぐらいになるとちょっとこうなんてそのドル安も一服してきたかななんていう感じでしたから、はい、なんとなくねこのまま上に行くのかなと思ったらまた頭ガン叩かれた感じですよね。
で今日で3日連続でこれ陰線が続いていてですね、
はい、
それからあと、まあ、よくお話するんですけど、その前日の前営業日の安値、これをこれ3日連続で、まあ、2日連続ですかね、割り込んじゃってるんですよね。
いやもう完全に割り込んでますもんね。
はい。で、まあ、トレンドを教えてくれるボリンジャーバンドなんかで見ますと、もうまたまたマイナス1シグマ、下向きですけども、まあ、これを下回ってきているということなので、まあ、直近でその安値をつけたのが140、これが、まあ、日付で見ますと11月の15日ですね、137円ですね。ごめんなさい。137円の66銭。私が見てるところですと。まあ、そのあたりを下回ってくると、まあ、ちょっとびっくりするかもしれませんけど、135円前後まで落ちてしまう可能性はありますよね。
はい、ちょうどなんとなく今ぐらいの水準下回っちゃうと、
はい、
下にずるずるっていく感じのチャートには見えますよね。
そうですね。で、これ、実はフィボナッチなんかで見ても、結構、意味のある水準になってまして、というのが、8月のドル円のですね、これ、まあ、ドルの安値ですね、これが130円の38銭というのがあるんですよ。
はい、
これが日付で見るとですね、8月の2日ですね、取引時間中。あと高値が、こちらがですね、もう皆さんご存知のように150円つけた、151円ですかね、つけた、
はい、
10月の21日、この値幅の 61.8% 押しというのが、138円の62銭前後。
お
ー。今60銭台でしょ？
そうです。今63銭、64銭ですから、ちょうどそこら辺ですよ。
はい。まあ、ですのでですね、まあ、これからヨーロッパタイムにこう、まあ、移行していくわけですよね。で、あと、今晩、感謝祭でアメリカ市場は全市場お休みなので、
はい、
まあ、薄商いのところでドルを売るような動きが出てくるかどうか、そこが、まあ、ポイントでしょうかね。
これ、はい、日本とアメリカのもちろんその金利差っていうのは縮まらないわけじゃないですか。
そうですね。向こうがアメリカの金利が下がらない限りね。
そうですよね。
今上げませんからね、日本はね。
そうなんですよね。はい、そうするとじゃあどのあたりが本当にそのなんていうんだろう、適正なって言ったら本当に難しいことなんでしょうけど、はい、水準なのかなっていうのを考えちゃいますよね。
そうですよね。まあそれはね、結果的にマーケットで決まっていくもんだと思うんですけど、うん、ただあらかじめ、そうしたその金利水準というのがアメリカも景況感まだ本当はっきり分かりませんし、
はい、
で日本の場合にはもう今のところ、まあ、明日東京特区の消費者物価指数の発表ありますけどね、取引開始前に、まあ、でもそれで金融政策が変わるとはちょっと思えませんし、
はい、
となるとやっぱり日々のその金利差をですね材料に、為替なんかは売り買いやっぱされるんじゃないかなと、そういうふうにちょっとね見えてしまいますね。
ドル、もう他の通貨に対してもドル高でしたけれど、今やっぱりドル安に切り替わってきてますもんね。
はい、そうですよね。まあ、ですのでちょっとですね、本当アメリカの経済指標もそうですし、いろいろと外部環境を見つつ、
はい、
トレンドには逆らわないようにした方がいいかなと思います。
そうですね。はい、トレンドしっかり見極めて、
そうです
ということですね。
はい、
あっという間にお別れのお時間です。今日ここまでのお相手は
福永博之と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。この番組はマネックス証券の提供でお送りしました。